夫に先立たれた悲しみと苦しみを負い、たった一人残された息子をも今、失って墓に葬ろうとしてきているやもめと大勢の町の人たち、その亡骸を、その棺を納めるべき墓は町の外にあって、ちょうど町の門から出て行こうとしていたところのようであります。今の私たちの町のような概念とは違って、町というのは城壁で囲まれていくつか門があって、その門から人々は町の外と内側を出入りするわけです。大きく開かれた町の門から棺を真ん中に置いて、おそらく前後に大勢の人たちがこの若者を葬ろうとして町から出て行こうとしていた。この母親も、そして周りの者たちも嘆きの叫びを上げ、みんなで泣いて墓に向かおうとしているのです。皆この母親の悲しみを思い、同情し、涙を共にしていたでありましょう。この情景に至るまで、その前の日、あるいはそのさらに前の前の日、危篤状態になっていく息子を前に、どれほどこの母親は必死になって神に祈ったでありましょうか。自分の命と引き換えにしてでも、どうかこの子を生かしてくださいと、きっとそう祈ったと思います。まだ若いこの子を、将来が大きく期待されるこの子を、神様どうか取らないでください。どれほど切実に祈ったことでしょうか。もうこの子を失ってしまっては、生きる希望もなく、生きる喜びも楽しみも考えられない。必死に祈ったと思います。しかし、この母親にとって、その必死の祈りも聞き届けられることなく、愛する一人息子の死に直面しなければなりませんでした。息を引き取り、徐々に徐々にぬくもりを失っていく息子の体を、棺に、棺に納め、そして現代でしたらドライアイスで亡骸を冷やしていきますけども、この聖書の世界です、腐敗が進む前に墓に納めなければなりません。慌ただしい一連の葬りの中で、一人息子の死の現実に打ちのめされる暇もなく、この葬列に、この葬儀の多分行列があるんですが、その中に母親は連なっていたのだろうと思うのです。ただただ泣くより他にない。周りの町の人たちもこの母親の境遇に深い同情を寄せ、共に涙していたでしょう。聖書の世界はこういうお葬式の時には、泣き女と言われるこの泣くことを仕事にする人たちがいつもついていたようです。今のアラブのイスラムの世界でも時々見受けられるそうでありますが、家族の脇でおいおいおいおい、こう泣く 泣くのが仕事です。プロのそういう泣き女たちも雇われていたかもしれませんが、でも小さな町であろうと思いますけども、このナインという町こぞってこの哀れなかわいそうなこの婦人のためにみんなが集まってきて涙し、その一人息子を墓に納めようとしている。泣いて泣いて、ひたすら泣いて、人間の命の終着点である墓に棺を納めて置いてくる。時間が経って少しずつ忘れていくのを待つしかないのか。日本風に言えば、三途の川を渡ってしまったならば、もうどうしたって戻ってくることはないのだから。諦めて、思い出を大事にしていくしかない。悲しみは涙と共に流し去るより他にないんだ。そういうことに、やはりなるのでしょうか。この情景は、やもめの一人息子という普通に天寿を全うするような死とは違いますが、しかしやはり死に打ちのめされて泣くしかない人間がいつの時代にもどこにおいても共通して持っている情景ではないでしょうか。そのような場面に主イエスと弟子たち、大勢の群衆が鉢合わせをしたというのです。おそらく普通ならば、この墓まで棺を担いでいく葬式行列ですね。その行列に道を譲って、見送るしかないでありましょう。そしてこの葬列の方も、向こうからやってくる一団が、主イエスの一団であることを知ったとしても、母親も周りの者たちも、主イエスに向かって、どうか死んでしまった息子を取り戻してくださいと頼むことはしなかった。病気を癒し、悪霊を追い出し、力強い言葉で教える主イエスとして有名になってきていましたが、誰一人として死を相手にしてこの方が何とかできるとは思っていない。ここで主は求められてもいないのに、死に打ちのめされて泣くしかない母親を哀れに思って息子を死の手から取り戻されたというわけです。この短い簡潔な記事の中で主イエスの言葉として二つの命令系の言葉が残されています。実際その情景を思い浮かべてみますと、町の門から葬式の行列がぞろぞろと出てくる。そして町外れの方からイエス様の一行がぞろぞろと やってきて、そこでこう鉢合わせしていく中で、最初に会う人たちが、一体どうしたんだ、いや実はこれこれしかじかで、そういうやり取りがきっとあったと思いますし、それはイエス様どうやらお葬式です、やもめの一人息子はどうも死んでしまったようです。そうやって弟子たちが主に伝えていったかもしれません。実際にはいろいろなやりとりがそこにはあったでしょう。しかし、福音書記者のルカは驚くほど簡潔に、主イエスの言葉をたった二つの命令をとして記すばかりであります。それは母親に向かって泣くなという命令であり、 死んでしまった一人息子に対して起きよという命令であったわけです。命令とは相手を従わせる言葉です。軍隊の世界では上官が部下に向かって命令を下す。命令を下せない上官は上官とは言えないでしょう。的確な命令を出すことによってその任務を果たしていく。部下たちはその命令に従う。あるいは最近では嫌な業務命令という別な意味の命令も出てきている。従わざるを得ない、あるいは従わなければペナルティや罰則が加えられる。命令というものは相手に対してその命令の言葉を与えたならば基本的にそれに従わせる、従ってくることを要求し求めているわけです。何かお友達同士で何々しようよって言って提案し、そうだねそうだねと言って意気投合して何かやるというのとは全く次元が違う。やんなさいって言われて嫌だって言ったら、それなりのものを受けなくちゃいけないし、わかりましたって言って従うか、どっちかです。イエス様は二つも命令している。一体何の権威があって命令などができるのだろうか。大事な大事な一人息子を亡くして、もう泣くしかないのに泣くなって命令する。実際にはこの母親は何のことかを分からずに戸惑うばかりであったでしょう。新旧約聖書では泣かなくともよいと大変優しく訳されていますが、私たちはここに主の命令があるということを深く心に留めたいと思うのです。死に打ちのめされた人を前にして誰がこんなことを言えるのでしょう。泣くしかないではないか、だからもう思いっきり泣いたらいいというのが人として言えることではないか。死に打ちのめされている者に泣くなと命じ、死んでしまった者に起きよと命じる、そう命じることができる権威とは一体何なんだろうか。死の前に無力で手も足も出ない私たち人間はただ泣くしかない。それはどんなに時代が変わろうとも国や民族が違おうとも少しも違わない同じ現実です。しかし涙を流すより他ない私たちを主は哀れに思ってくださる。今日のところで主はこの母親を哀れに思って、そして泣くなと言われたとある。哀れに思ってと訳されているこの言葉は、他の聖書を開けてみますと深い同情を寄せられてとかかわいそうに思ってなどと訳されたりしております。がなんです。聖書の中で、新約聖書の中でマタイ・マルコ・ルカのこの三つの福音書の中にだけしか使われていない特別な言葉なのです。そしてそれはいずれも神様についてかイエス・キリストについてかどちらかです。その神が憐れまれたとかイエス・キリストが憐れまれたというふうには使いますが、 普通の人がこの言葉で誰々さんが何々を哀れに思ったみたいに一般の普通の人に対してこの言葉は用いられていないのです。もっぱら神様とイエス・キリストだけです。ただし二つ例外があります。それは大変有名な主の例え話の中で出てくるのです。一つはルカ十章の良きサマリア人の例えです。明日から行われる教会学校幼少科のサマーキャンプもこの良きサマリア人を学ぶ予定でありますが、一人の旅人が強盗にあって道端で瀕死の状態で倒れている。そこを祭司やレビ人が通りかかるが、その人を放置して助けようとせずに通り過ぎていってしまった。しかしユダヤ人から蔑まれ馬鹿にされていたサマリア人が通りかかり、その人を助けてやったという話です。聖書の言葉ではこうなっています。ルカ10章33節、ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。良きサマリア人の愛と奉仕の根本原因、その動機は哀れに思うという同じ特別な言葉で表されている。今日の主イエスと同じなのです。もう一つ、やはり大変有名な例え話です。放蕩息子の例えです。父親の財産の自分の相続分を先にもらって放蕩に身を持ち崩した次男坊、豚の食べるイナゴ豆でも食べたいと思うほどにどん底にまで落ちぶれた。豚というのはユダヤ人にとっては汚れた動物で、世話をすることなど本来ありえず、しかもその世話をしているっていうのは豚を食べる異邦人ですね。このユダヤ人からしたらいつもこう上目線で見下している相手の異邦人が飼っている豚ですから、その異邦人に雇われている、いわば本当にどん底ですね。最底辺、一番どん底で豚の世話をしているときに、豚の餌のイナゴ豆っていう、このそうですね、そら豆みたいな大きな豆になるんですけど、おそらくそれを煮て生か食べさせている、そのイナゴ豆さえも食べたいと思うほどに腹を空かせ落ちぶれた。そのどん底でこの次男坊は改めて父親の存在に気がつき、父のもとに帰ろうとする。しかしもはや息子と呼ばれる資格はない。使用人の一人として父のそばにおらせてもらおうと家に帰る次男坊であった。しかしボロボロになったこの息子を父親はいち早く発見し、走り寄って抱きしめたという。聖書にはこうあります。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。遠く離れていたのに息子を見つけ哀れに思い、走り寄って抱きしめた。愚かにも父のもとを去り、放蕩に身を持ち崩し、大切な財産を使い果たし、どん底にまで落ちてしまった息子を受け入れていく父の、いわば根本原因、動機が、やはり哀れに思いという今日の言葉と同じ言葉で言い表されている。例えでは良きサマリア人と 放蕩息子の父親の人間について用いられてはおりますが、どちらも主イエスや父なる神をこの例えは指しているわけです。つまり、この憐れむという特別な言葉は、本当に特別な意味が込められている。もともとはギリシャ語なのですが、憐れむという言葉は不思議にも、この内臓という言葉から来ているんです。内臓です。ちょっと古めかしい言い方すると腹綿。で、腹綿っていうとどうも、腸や胃のことをイメージしますけども、心臓や肺なども全部含めての内臓です。憐れむというのは、ただ頭の中でかわいそうだなと思う、そういうレベルではなくて、腹綿痛むと言われる、お腹が痛くなってしまうような、あるいは胸がガーッと締め付けられて痛むような、あるいは心臓がもうこう絞られるような痛みのような。つまりそこではおそらくこう体を丸めてうずくまっていってしまうような、そういう痛みを伴う憐れみなわけです。今日のところで、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われたとあります。一人息子が死んでしまった。少し言い方を変えれば、死の縄目に囚われてしまった。まあ、私たちの信仰では、死を擬人化することも可能は可能だと思いますが、死神っていうのはちょっと使いにくいですね。神様唯一にして、ね、手におられるお方だけですから、死神っていうのはちょっと使いにくい表現ですけども、擬人化していくときに、死が人を縛り付けていく。黄泉という、陰符って書きますね。黄泉の節に人を引きずり下ろし、そこにがんじがらみに縛っていくイメージであります。死に縛られていく。母親は大事な一人息子がこの死の手の中に囚われてしまった。そしてその前でどうすることもできずにただただ泣くしかない。この母親を主イエス・キリストは憐れんだという。周りの町の人たちももちろん深く憐れんだでしょう。同情したでしょう。あ、なんてかわいそうな人だ。しかし、この主の憐れみは、キリストの憐れみは、まるでその母親の痛みを自分の腹の中に引き込むようにして憐れんだと、そう表現していいのではないか。その母親の痛みと悲しみと嘆きとその諸々を全部自分の腹の中に入れるようにして憐れんでいく。一緒に傷んでいくその憐れみというのは、やがて十字架に向かっていく中で、鞭打たれて、背中の皮膚が引き裂かれて、息、茨の冠を頭に突き立てられ、あざけられ、唾きせられ、弟子たちからは裏切られ、ただ一人取り残されて最後には十字架に釘打たれていく。あの十字架の苦しみの中に、まさにこの母親の痛みと悲しみと嘆きとそのすべてが引き受けられていっている。主の憐れみは、まるで我を忘れその人の痛みが自分の痛みになってしまう。そこに生まれる憐れみであります。この憐れみは、私たちには残念だけど持つことはできない。福音書記者たちもだからこそ、人に対してはこの言葉を使えなかったのでしょう。私たちはロマ書12章に、キリスト者の生き方として、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと言われているから、 本当にそうありたいと願う。特に泣く人と共に泣くというのが、その痛みや悲しみを思いやり、共感し、寄り添うということであろうと思うわけです。同じ境遇や同じ経験をしてきている人であれば、より共感したりしやすいかもしれません。例えば同じ病気を経験するとか、同じ本当に境遇に立たせられるとか。しかし、それでも皆抱えている事情や条件はなお異なっていて、本当に痛む隣人の痛みや悲しみや苦しみを我がものとしていくような、主イエスのような憐れみを持つことは現実にはできず、私たちの無力さや情けなさや限界というものを思い知らされるばかりであります。私たち自身の力で主と同じ憐れみを持とうとしても、やはり無理でしょう。私たち自身の力で傷んでいる隣人や友達に一生懸命寄り添い、共感し、痛みを分かち合うことも、そうありたいと願いながらも、自分たちができることはこればかりあるかないかだ。なんと無力なんだろうか。友達が本当に苦しんだり悲しんだりしているときに、その友達の気持ちを分かってあげたいと思ったって、一生懸命分かろうとするんだけども、どれだけ分かるんだろうか。逆にひっくり返していくときに、自分たちが本当に苦しいときに、誰かに分かってほしい、共感してほしい、友達にも分かってほしい、だから一生懸命、俺はこうなんだよ、私はこうなんだ、話せる限り話すんだけれども、でも、どこまで本当に分かってもらえてるんだろうか。疑い出したら本当に悲しいほどにどうにも分かっちゃもらえないんじゃないかって思う。私たちは本当に一番苦しい死を前にしたその痛みと悲しみに傷んでる人の傍らにいることもなかなかできないですし、日常生活の中でも友達が傷んだりしているときに、苦しんでいるときにやっぱりわからなかったり、あるいは自分の痛みや悲しみもやっぱり分かってもらえないんだと思えてくる。なんだ、人間ってやっぱり孤独なんだ。これがやっぱり最後に私たちが受け止めなくちゃいけない人間の現実なんだって、どこかで思わなくちゃいけないか。2000年前のこの母親や周りの人たちもそうだし、我々もちっとも変わらない。今日の御言葉に、主イエスは死の前に無力で手も足も出ない人間、ただ泣くしかない人間を哀れに思って、この死の手から一人息子を取り戻し、その母にお返しになった。主は腹渡痛むほどに哀れみ、愛し、死の縄目から解き放ってくださった。今日の詩篇の言葉にあるように、この出来事、この御言葉は、私たちが今すぐ死に直面する苦しみを抱えていなくとも、人と共に生きようと願いながらも一緒に泣くことさえもできないつまずきや愚かさを抱えている日々の生活にもつながるものではないでしょうか。人と人との間の乖離、断絶、あるいはそこまでいかなくとも分かち合いたいと願いながら分かち合えない溝が横たわっている現実、小さな友や仲間との間に、家族の間に、仕事の仲間の間に、私たちが生きていこうとするそこに必ずついて回る、その分かち合えなさ、乖離、断絶、それらはどれもこれも全部つながっていって、最後には 死に至るのだということを聖書は次のように教えている。第一コリント15章のところにこうある。旧約の言葉を引用して、死よ、まさに擬人化している、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。少し難しいですが、死を擬人化して、死が私たちをその支配のもとに至らしめるために、私たちに刺す棘がある。私たちを死に至らしめるものは、罪という棘だというのです。私たちは、めったにありませんけども、棘を指に刺してしまったり、あるいは木の地肌をまずこう触ってこう木のこうあれが刺さってしまうことがありますよね。本当に1ミリあるかないかのような小さな棘に私たちはこう指はうずき、赤く腫れてきて、なんとかしてその小さな鳥を取り除こうとして、昔ながらのやり方ですと待ち針を火に炙って、そしてそれで一生懸命こうほじくっていくわけですよ。聖書は、死よ、お前の勝利はどこにあるか、死よ、お前の棘はどこにあるのか、死の棘は罪だ、つまり私たちを死に至らしめる罪という棘が私たちには刺さっていて、自分でその棘を抜くことができない。小さな指先でループで一生懸命こう抜くことができても、私たちの魂に深く深く刺さり込んでいる罪という棘を抜くことができないでいる。そしてその棘がどんどんどんどん深く深く私たちに食い込んでいき、最後には死がその棘によって私たちを全部縛り、勝利していく。その棘を私たち自身で抜くことができない、覗き去ることができない。そこにこれまでは圧倒的に死が勝利してきた、死が勝ち誇ってきていた。誰一人としてその棘を抜くこともできず、できることといえばその前で泣くしかなかった。つまり無力だった。私たちが愛する家族や友人たちの死に直面するときに、あるいは自分自身の死に向き合わなければならないときがいつかは来るでしょう。しかし、何でもない普通の生活をしているこの日々の生活の中で、今私たちは自分に深く刺さっている棘をこの御言葉を通して鏡のように見ることができるのではないか。あるいは人の中にも、刺さっている棘をもしかしたら見出すことになるのかもしれない。一人としてこの棘が刺さっていないものはなく、みんな自覚的にか無自覚かはわからないけれども、その痛みにうめき、そしてその痛みから逃れようとして、さらに別な棘を自分で呼び込むようなことまでしている。この悪しき連鎖を私たちは見ることができる。私たちは死を前にして泣かなくてはならないけれども、今すでに泣かなくてはならない棘を負っているのではないか。それは抜けることなくつながってゆき、最後は死に至る。どうしようもないその終着点に向かって、ただただ泣いて泣いて嫌なことを忘れるように、諦めるようにするしかないような私たちに、泣くなと命ずる方がある。泣くな。そして本当に死んでしまった者にも、あるいはなお生きているのに生きることを放棄してしまった者にも、起きよと命ずる。腹渡痛む憐れみをもって命じる方がある。その方は十字架の苦しみを味わい、黄泉にまで下り、 そこからよみがえらされて、今も生きてこの御言葉を通し、現代に生きる私たちにも、まさしく腹技痛むほどのこの憐れみをもって言われるわけです。泣くな、起きよ。十字架による全く許しをもって、尽きることのない許しをもって、復活の命をもって、涙を打ち払う力のある言葉が私たちに今告げられている。泣くな。私がついているということではないですか。そしてこの主の特別な憐れみを共に受ける兄弟姉妹が、仲間が君にはいるではないか。死の前に、棘と例えられる罪の前に、本当に無力で情けない私たちだが、しかしこれに完全勝利された主が、必ずどこまでも一緒にいると約束してくださっている。洗礼を受けた後に犯してしまう愚かな大きな罪さえもとことん許し抜くんだと言ってくださる方がいる。だから、言われる通り、涙を拭い、泣くのをやめて立ち上がっていきたい。そして、この同じ憐れみを受けて、同じ泣くな、起きよというこの言葉を自分と同じように受ける信仰の兄弟姉妹に目を向け、まさしくそこに、笑う者と共に笑い、泣く者と共に泣くように、私たちは送り出されようとしているのではないか。主が一緒にいてくださる。そのことの幸せを心から感謝して、新しい褒め歌を一緒に声を合わせ、心を合わせて歌いたい。そう願うのです。